説教休ませてあげよう。棚橋恵美副牧師です。
今朝の説教題は、今出版社が紹介してくださいましたように、休ませてあげようといたしました。今日の聖書の11章の28節から30節は、これは多くの方々がこの御言葉によって励まされ、力づけられ、また希望を与えられてきた御言葉であります。この御言葉から、休ませてあげようというこの言葉が非常に心に響いてまいりました。先週の金曜日、越谷教会と附属幼稚園がお世話になっていますある業者の方がお見えになりました。お二人でお見えになったのですが、そのお一人が女性で建築士であられて、その方が仕事に関わってくださることでお見えになったわけであります。でそのお帰りになる時に、教会玄関の、看板のところに、今日の説教題、休ませてあげようというのが書かれてありました。それでお会いになる時に、その、この説教題をご覧になって、良い題ですねとおっしゃって笑っておられました。金曜日ですので週末ということもあって、休みが近く、また疲れを感じてそのようにおっしゃったのかなと思いますが、休めててあげよう、休みたい、休むというこのことに、私たちは誰でもやはり、この願い、願望というのが常にあるように思うのであります。私たちは忙しい、だから休みたい、疲れた、だから休みたい、そのようにして毎日のようにとまではいかなくても、休みたい、休めたらいい、そのようなことを口に出すのではないかと思うのであります。けれども休みたいと思い、いざ休んでみても、その休みがどのように過ごしているかというと、これは人それぞれであります。思いっきり楽しみにしていた遊びに出かけたり、またスポーツで過ごす方もいるでしょうし、また巡り巡ってきた貴重な休みで、さて何をしようかと考えることもあるかもしれません。またあるいは何もせずにぼんやりとただ過ごしてしまうということもあるでしょう。そのように考えていきますと、私たちが休むとか休んでいると思っている、そのところで本当に休まっているのかとも思わされます。体が疲れたら体を休まなければならないように、人生におきましても私たちには休むということが必要であろうかと思います。休むというのは憩うことです。憩うことは安らぎを得ることであります。毎日の生活の中で、そして長い目で見て、私たちの人生において休みというものはどのようなものであるのでしょうか。どのような休みが私たちにまた活力を与え、また元気を与えるのでしょうか。今朝の御言葉は25節からではありますが、25節はその時イエスはこう言われたという言葉から始まっています。その時とは、これはどのような時であったのでしょうか。25節に先立ちまして、20節以下で、これは前回学んだ箇所ではありますが、ここにもう一度目を向けたいと思うのであります。20節以下を見てみますと、それからイエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、 これらの町は遠の昔に荒野をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。またカファルナーム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。主イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言われて福音の宣教を開始されました。それはここに出てきますガリラヤの町々から始められたことでした。中でもカファルナームという町はイエス・キリストがナザレを離れてそこに住まわれた町であります。ご自分の町と呼ばれたように第二のふるさとと言っても良い町です。それゆえにガリラヤの町々に対してはより思いは深く、また熱く力を注いだことであろうと思うのであります。イエスの深い思い、熱い力を注いだその働きに反して、しかしこれらの町々の人々は、多くの人々が悔い改めることをしなかったのであります。そのために恐ろしい裁きが告げられます。イエス・キリストのお言葉を直に直接に間近に聞くことのできた人々さえも悔い改めることができずに天の国に入ることができないとすれば、これほど恐ろしいことはありません。けれどもこの恐ろしい裁きが告げられて終わりなのではないのであります。この直後に、恐ろしい裁きが告げられた直後に、まさにその時に慰めに満ちた希望のお言葉が語られていくのであります。25節をもう一度見たいと思います。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。イエスはこう言われたとありますのは、直訳ではその時答えて言われたとなります。イエス・キリストが直面したのは多くの人々の拒絶でありました。熱い思いも力ある働きも功を成さなかったのであります。福音が拒絶され、そして福音が拒絶されるということは、イエス・キリストご自身が拒絶されたということであります。この状況に対してイエス・キリストは答えておられるのであります。その答えは嘆きでもなく、また苦しみでもなく、父なる神へと向かい祈りとなり、この祈りは神を褒めたたえる賛美となっているのであります。イエスはつまりご自分の福音の伝道の失敗について、このことについて神を褒めたたえていることになるのであります。これは実に不可思議なことであります。なぜでありましょうか。イエスによる福音宣教は失敗に終わったかのように思えるところで、こうなさなかったように思われるところで、そのところで福音の真理が鮮やかに示されるからであります。26節から27節をご覧いただきたいと思います。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。 これらのこととは何を指すのでしょうか。これらのことというのは、これは福音の真理を指しています。福音の真理とは、罪人が救われ、義人と称する人々よりも先に天の国に入るという驚くべき恵みの事実であります。罪人が救われ、正しいと自称する人々よりも先に天の国に入る、この驚くべき恵みは、知恵ある者や賢い者には隠され、幼子のようなものに示されたというのであります。知恵ある者や賢い者とはどのような人たちでありましょう、ありましょうか。律法の知識に長け、律法を模範的に満たすことができるというのを誇りを持つ律法学者たち、そして同じように誇りを持つファリサイ派の人々を指すのかもしれません。けれども、それだけではないと思うのであります。なぜなら、町々に住む多くの人々がイエスを拒み、福音を受け入れなかったからであります。律法学者やファリサイ派の人々ではなくても、知恵ある者、賢い者でありました。それは、この世的な知恵を持ち、それを誇る人々であったということを思わされるのであります。イエス・キリストがお叱りになった町々に住む多くの人々は、その多くはそのような人々であったということなのではないのでしょうか。これに対しまして、幼子のようなものとはどういう意味でしょうか。この世的な知恵を持ち、また賢いものと自信を持ち誇る人々にとっては、幼子のようなものとは愚かな人々のことであります。賢い人、知恵を持つ人から見れば、愚かな人々が幼子のようなものであります。マタイにおいては、それは徴税人であり、またさまざまな理由で汚れていると見なされていた人々であると言ってよいと思うのです。そのような人々は神を頼るほか生きる術がなく、それでも神の前に堂々と出ることのできないことを思い知らされている人々であります。自分を低くして、どこまでも低くして、神の前に資格のないものとして低くなって、謙遜であるものに福音は表されたのであります。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。子なるキリストだけが父なる神を人々に示すことができるとの宣言であります。三条の宣教におきまして、心の貧しい人々は幸いであると告げられたこのことが、イエス・キリストの十字架において事実となり、今現実となったのであります。律法に長けた人々、また多くの知識を持つ人々、そのような人々は神に出会い、神を知ろうとしたでありましょう。しかし、神と出会い、神を知るということは、ただ知識として知るということではありません。神を知るということは、知るということは人格的な交わりを意味するからであります。神に出会い、神を知るということは、神と人格的な交わりを得て、神の前に正しいものとせられ、救われるということであります。そして、この神の前に正しいものとされて救われる道は、イエス・キリストによる以外にはないのであります。それゆえに、イエス・キリストはご自身のもとに来るようにと すべての人を招かれるのであります。28節から30節をご覧いただきたいと思います。疲れた者を重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。疲れた者とは疲れ果てた者のことです。そして重荷とは文字通り重い荷を負わされているものであります。疲れ果てた者、重荷を負っている者とは朝鮮人と呼ばれ、人々から排除され、社会から排斥され、蔑まれて生きる力を失った人々であったでしょうか。彼らは確かに気力を失い、生きることに疲れ果ててしまっていたかもしれません。そして罪人であるという重荷を負っていたことでありましょう。イエス・キリストが招かれたのはこのような人々だけであったでありましょうか。そうではないのであります。この時代、律法の戒律における重圧を重荷と呼んだと言われます。イエス・キリストが悔い改めない町々をお叱りになったのは、律法によって律法の戒律を守ることに縛られ、そこに重圧を受けながらも、それでもそこから一歩を抜け出そうとしない人々を憂いたのであります。律法によっては救われない、しかしそこからしがみついて離れようとはしない人々を心を痛み、滅びる滅びに至るほかない人々に対して心を痛ませ嘆いたのであります。主イエスの叱責の言葉は嘆きにほかならないのであります。律法の重圧にあえぎながら、けれどもそこから抜け出すことができない、律法を守っていれば救われる、守らなければ救われない、この葛藤と迷い苦しみに彼らも疲れるはずだものであったに違いないのであります。律法の戒律を守らなければならない、この重荷を負う人々であったのであります。私たち人間の負う重荷は様々であります。日々の生活には重い患いが起こります。苦しみがあり、痛みがあり、様々な問題が起こってまいります。それら一つ一つが重荷であります。しかし私たちの人生において最も重い荷は、この重荷を生み出す罪ではないのでしょうか。律法を守らなければならないというこの重圧も、神への信頼よりも自分の力に頼むことから出てくる重圧であります。神を信頼できないことから私たち人間は思い患うのであります。イエスは天地の主である父よと祈りました。天地の主である父とは、この宇宙すべてを創造された創造主であり、そして創造された世界すべてを支配されるお方であるとの、これは告白であります。この壮大な宇宙の支配者である神をイエスは父と呼びます。この神がイエスの父なる神なのであります。この父なる神はイエス・キリストにおいて私たちの神となってくださったのであります。この神に信頼することにおいて、すべてを支配し、すべてを作られ、そのすべてを支配しておられる神が私たちを守り導いてくださらないはずがないのであります。 この神に私たちは信頼することがなかなかできなくて、苦しみ悩みが尽きないのではないかと思うのです。そのような私たち、主イエスは、誰でも私のもとに来なさい、誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげようとおっしゃって、誰をも招いてくださっているのであります。イエス・キリストは私たち人間のすべての重荷を知っておられます。一人一人の重荷を知っておられます。十字架にかかるほどご自身を低くされたイエス・キリストは、私たちの重荷をすべて知り尽くされ、私たちの重荷をすべて担って十字架に向かわれたのであります。だからこそ主イエスが、誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげようと招かれるのであります。休みというのは安らうことです。意向うことです。それは誰の力でもなく、いえむしろ誰の力も借りる必要もなく、自分の力で手に入れようとする必要がないものなのであります。主イエス・キリストがただただ私のもとに来なさい、私が休ませてあげようと招いてくださっている、ここに私たちが向かうことが許されているのであります。イエス・キリストにおけるこの安らぎは、私たちが何をしなくてもいいということでもありません。ここにおいて私たちが負うべきもの、私たちが取るべきものが示されます。それはイエス・キリストの首輝きを負うこととして示されるのであります。首輝きというのは、車を引くために牛とか馬とかそのような動物をつける道具です。この首輝きは勝手気ままに歩いたり、自分であちこち迷ったりするときには、この首輝きは束縛となり邪魔にしかならないものです。けれどもイエス・キリストの首輝きは背負うのではなく、荷を軽くするというのであります。イエス・キリストが共にその首輝きを負ってくださるからであります。私の首輝きを負い、私に学びなさいとイエスは言われます。そしてそうすればあなた方は安らぎを得られる、私の首輝きは負いやすいとも言われます。私に学べとは、私に従いなさいということです。負いやすいとは、体にぴったりと合うということです。イエス・キリストに従うことは、イエス・キリストの歩まれた道をその後をたどることです。イエス・キリストはひたすら身を低くされ謙遜な道を歩まれました。神に仕え、人々に仕えるしもべの道を歩まれたのであります。そのようなしもべの道を歩むとき、私たちの荷も軽くなると、そのように示されてくるのであります。けれどもこれは荷がそのものが軽くなるということではありません。私たちが負う荷は相変わらず重い荷であることに違いはないのであります。私たちの負う荷がなぜ重いのか、それは罪の重荷であるからであります。けれどもこの罪の重荷をイエス・キリストは共になってくださるのであります。その時私たちもイエス・キリストに従う道を歩むことができる。人々に仕え、神に仕え、人々に仕え、神を愛し人々を愛する、その意志が、その志が生まれてくるのであります。私たちの重荷はなぜ重いのか、 神を愛そうと思っても愛することができない。人々を愛そうと思っても愛することができない。神を愛するより、人を愛するより、自分を大切にしてしまう。それが私たちであるからであります。そのような私たちの荷が軽いものとなるということは、イエス・キリストがこの罪の荷を負ってくださり、使えるという愛を持って担うとき、私たちが神を愛し、人を愛し、神に仕え、人に仕えるという愛を持って担うとき、その荷は軽くなるのだと言われたのであります。私たちには愛はありません。神の御心にかなう愛は持ち得ないのであります。私たちに愛がなくとも、しかしイエス・キリストにおいて示された神の愛を覚えるとき、私たちの負うべき荷には軽くなる。神を愛し、人を愛することであ、人を愛することを覚えるとき、私たちの荷は軽くなるのであります。その荷を負って生きるとき、私たちは真に生かされ、また生きるものとされるということを思わされるのであります。神の愛によって負わされる重荷は、神の愛によって負う重荷は常に軽いものとなっていく。イエス・キリストは誰でも私のもとに来なさいと招かれます。私たちはこの荷を軽くするためにイエス・キリストのもとにいつも帰り、そしてイエス・キリストの十字架を見つめ続けるとき、この荷は軽いものとなり続けるのでありましょう。休むとは安らぐことです。意向ことです。心が満たされ、平安で満たされ、不安や恐れが消し去られて、その時こそ安らぎ平安であります。私たちは自分が価値、自分をなかなか引き渡すことができません。神に委ねることができないのであります。そのような私たちであるからこそ、イエス・キリストは私たち一人一人を休ませてあげようと招いてくださっているのであります。神を知り、そしてイエス・キリストの十字架の恵みを知るということは、神の力によるほかありません。聖霊の助けによるほかないのであります。私たちがどんなに努力を重ねても、知識を積んでも、この神の愛に出会うことはできないのであります。この御言葉によって、私たちが安らぐとは、本当に休みとは、心が満たされ、それは神によって、キリストによって、聖なる神によって、その神の恵みが満たされることを、それが本当の安らぎ、休むということであるということを深く思わされるのであります。お祈りをいたします。天の地なる神様、御言葉に聞き、教えられ、励まされ、希望を与えられますことを心から感謝をいたします。誰でも私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう。イエス・キリストは全ての人を招いてくださっています。キリストの十字架という、その贖いによって神に出会い、神と正しい関係を中に生きる者として招いてくださっています。神との正しい関係にあって恵みに満たされ、そして神の愛に満たされた時、そこに本当の安らぎがあることを教えられ、感謝をいたします。この安らぎは、与えるとの約束は決して消えることはない確かな約束であります。どうぞこの招きに、約束の恵みに応え続け、ともどもに平安の道を歩み続けるものとならしめてください。
今困難の中にある方々、悲しみや痛みの中にある方々、不安にまた希望を失っている方々が多くおられることと思います。どうぞそのお一人お一人を主が顧みてくださり、励ましてくださり、お支えくださり、希望を与えてください。私たち一人一人も祈りを合わせ続けることができますように、どうぞ力と愛とお与えください。越谷教会の礼拝に集うお一人お一人、初めて来られた方々、また神様を求めておられるお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。